伝道の書の第10章、伝道、詩編箴言伝道の書と言ってますから、伝道の書第10章でございます。伝道の書の第10章ですね。では1節から20節までお読みご一緒にいたします。死に支配は香り作りの油を臭くし、これを腐らす。少しの愚痴は知恵と誉れよりも重し、智者の心はその右、愚者の心はその左に行くなり。愚者は出でて道を行くにあたりて、その心足らず己の愚なることの人につつかさたる者を何時に迎えて腹立つとも、何時のところを離れるなく、恩順は大いなる咎を生ぜしめざる。我日の下に一つの憂いあろうみたい。これはつかさたる者よりいずる過ちに、すなわち愚かなる者を高きくらいに置く。尊き者を低きところに座る。我またしもべたる者が馬に乗る。君たる者はしもべのごとく土の上に歩もう。穴を掘る者は自らこれに落ち、石垣をこぼつ者は蛇に噛まれ、石を打ち砕く者はそれがために傷を負う。木を割る者はそれがために危うきに遭う。鉄の鈍くなれる荒に、その歯を尖ざれば力を多くこれに用いざるを。知恵は頬をなすに液あろう。蛇もしまじないを聞かずしてかまうが、まじない主は用なし。知者の口の言葉は恵みあり、愚者の唇はその身を滅ぼす。愚者の口の言葉は初めより愚かな、またその言葉は終わりは凶猛にしてあらし。愚者は言葉を多くす、人は後にあらんことを知らず、誰かその身の後にあらんところのことを述べるおり。愚者の骨折りはその身をつから、彼は町にいることも知らない。その王はわらべにして、その君たちは明日に職をなす国。何じゃ災いになるかな。その王は馬人の子、またその君たちは良い楽しむためならず、力を補うために程よき時に職をなす国よ。何時は幸いなるか。物置きところよりして屋根は落ち、手を垂れるところよりして家は、食事をもて笑い喜ぶのものとなし、酒をもて楽しみをとれ。金は何事にも大ずるなり、何時心の内にても覆ったるものを呪うなり、また部屋にても止めるものを呪うなかれ。空の鳥その声を伝え、翼あるものをそのことを売るべければなり。4節には、つかさたるもの、つかさたるものって言ったら、会社で言えば上司ということになりますね。先輩とか、そういう言い方もあるかもしれませんが、つかさたるもの、何時に迎えて腹立つとも、 簡単に言えば上司に怒られたっていう話ですね、腹が立ったらどうしようもないけど、まあ自分が悪いこともそれはあったかもしれませんけど、悪くなくてもそういうことあるかもしれませんから、まあつかさたる者腹立つ、何時に向かってですよ、だから私に向かって腹立ててもですね、何時のところを離れるなかれ、まあ、ところっていうのはこの場合は、ね、職場ということになりますよ。その場合はね、だから職場を辞めちゃいけませんよと。まあ聖書というのは古典的な書物というのを紀元前に書かれているわけだけども、やっぱりその基本的なものというのはクラシックであるけども、それはいつでも基本なんですね、やっぱりね。ですから、まあ、現代社会はいろいろと時代が変わってきてはいますけども、やはり基本というのは、まあこのベースというのはこれは持っておかないといけないということで、私たちはこの聖書がベースにあるということは、まあ素晴らしい、ことでありますね。でその上でそのトレンドって、トレンドって時代のその時の流行に合わせて、いく分にはいいんですけど、基本がないのにこの基本を破ることは不可能なんですね。ですから型破りは良いものだと言われますよね。ですけども型がなかったらそれできないわけですから、我々はこの聖書にいつでもこうベースを持っている。そして、まあ別に一日で職場辞めてもいいですけども、型破りになればいいですけども、その型がですねないのにやってはこれはちょっといけませんよっていう、ね、ことで、だからつかさたる者を何時に迎えて腹立つとも、何時のところを離るるなかれ、それ放棄してはいけませんよ、はい、それから恩順は大いなる咎を生ぜしめざるなり、しめざるなりだよね。だからまあそこで我々が学ぶことは何かというと、まあ結局ね、まあ恩厚というかな、恩順というか恩厚というか、円満にこう物事を解決できるに越したことはないわけですから、このね恩順を学ぶということができる、これは素晴らしいこと。まあ相手をこうですね、相手をなだめるっていうこともまああるかもしれない。まあ相手なだめようと思ってなだめるわけじゃないけど、もう腹立って上司が腹立ってたらどうするのかって話になりますけど、まあね重要なことは何かというと、あなたの気持ちはよくわかりますって言って、ね、余計怒られるかどうか知りませんけども、相手の気持ちはよくわかりますよってこういうふうに、いう方向が効く場合があります。責任は持ちません。けれども、まあそういうことをいろいろと学ぶことができる。ね、そうすると腹立って怒り狂ってる人とうまく話ができる技術を持っていれば、成功するのはどこ行ってもこれは、はい、そうですね。まあ怒ってる人っていうのは裏を返せば助けてくれって言って叫んでるわけでもあるわけですから、自分は助けてくれと、ね、それをねうまくこの、自分のペースに、主導権を持っていけさえすれば、もう従ってきますよね、そういう人は、人はやはりこの平安のあるところに従ってくる、平和のあるところに越したことはないわけですから、まあ、争いしたくてやってる人はいないと思いますから、まあ、時に人は被害者意識を持ちやすい、まあその意識を理解してあげるっていうかね、まあそこもあるかもしれませんが、まあ、ソロモンは、まあ、この非常に、現代にも通ずることというか、むしろ現代こういうことが少なくなってきたということは、やはりちょっと、まあ、そうですね、ですから こういう教えが少なくなってくるということは寂しいことでありますから、司たる者を何時に迎えて腹立つとも、何時の職場、ね、場所を離れないでちゃんとそこで学ぶべきことがありますよ、はい、まあ自分を変えていくということなんでしょうけども、まあ自分はそんなに変わるわけないかもしれませんけども、自分の対応を変えていくということは、まあスキルを身につけていくっていう、技術を身につけていく、これは何も職業の仕事の技術だけじゃなくて、人間関係の技術ということなんですね。人間関係の技術を身につけていくということは、まあ一生雇われてるんだったらあんまり関係ないのかどうか、それも関係あると思いますけど、この独り立ちしていこうとした時はすごく重要だと思うわけでございますね。ですから恩順ということは、まあとてもまあその冷静にこう恩順に、ね、対処できるという、ことなんだろうと、まあまあ思うわけでございます。はい、まあそういうことで、まあ人間何でも勉強だし、まあ学びだし、まあ順風の中で学ぶこともあれば、まあ逆風の中で学ぶっていうことも、まあこっちの方が学びとしては学ぶ環境としては逆風の方がいいのかもしれませんけど、はい、まあそういうことかも知れませんね、うん、ですから、まあまあ感謝して、そうしてですね、人間関係を円滑に進める術というか、まあ、術は重要ですけども、術だけではその場を切り抜けるっていうだけの話になってきますから、戦術というのは術ですけども、戦略っていうのを我々は持てるっていうことも、これも、これは戦略は神様から与えられるものでありますが、お祈りして、そして、でも神様っていうのは、なんか戦略っていうのは長期的なものですよね。3年、5年、10年後にこういうふうにしていこうっていうのは戦略。術っていうのは戦術っていうのは、その時の、まあ、技術ですよね。その時の、まあ、すり抜けるっていうか対応するというか、まあ、その術だけではもう処世術みたいなもんですから、それだけではまあ成し遂げることだから、その自分が変われば、まあ、よくそれも言いますけども、まあよく相談を受けるとですね、世の中変えようと思ったらいけませんって、それはそうですよね。世の中変えようと思って悪いことはないけども、まあ、世の中変えようと思うよりも、まずは足元から自分を変えることで、周りが変わってくるっていうことがある、まあ、これ経験してきますからね。だから自分を変えることはいくらでもできるので、まあ、世の中の人もそう言いますよ。自分を変えなさいと、まずは、そうしたら変わってきますね。だから我々はそれはもうたくさん体験して、水と霊の救いを受けて、聖霊を受けて、洗礼を受けた、自分は気がつかないけど自分は完全に変わったわけです。これ自分の本質が変わったわけですよね。自分は気がつかないけども周りが変わってくるのは当然ですよね。自分が生まれ変わったんだから。で、周りが変わってきたのを見て、あ、なんか変わってきたかなと、こういうふうに気がつく場合があるかもしれませんけど、自分が変わることによって、あるいは自分を変えることによって、変わってくるっていうこと、これはまあまず第一重要なことですね。ですけど、まあ戦略っていうか、こうビジョンっていうか、こう長期的なものになってくると、ライフワークみたいな話になると、我々の目指すところっていうのは自分を変えただけで変わるようなものではないわけですね。このライフワークの中での一つの目指すところというのは、自分のこのですね、範囲の外側にあるものなんですよね。 だから自分を変えることによって変わってくるって、これはまあいつでも やっていかなきゃ、まあ、あの短期的中期的に見て、自分を変えることはいくらでもできますからね。人を変えようとしていけませんから、うん、人は人ですから、その人の問題に首突っ込むことはできません、うん、こうしなさいああしなさいって言って人に指図することも我々はできません、はい、まあ、こうすべきだああすべきだっていうこともやっぱりちょっとおこがましいわけでありまして、まあ、人のことはこう指図できませんね。だけども自分はいくらでも変われる、まあ、これは一つ知っといたらいいわけですね。でも私たちが神様から与えられてくるこう長期的な戦略的ビジョンということになると、これは自分がいくら変わったって無理なんですよ、ね、うん、分かりやすく言えば、外国で戦争が起こってますね、どこどこで災害が起こりました、自分が変わったからってそれ変わるかって何も変わりませんから、それはですね、それでですね何かが変わるわけじゃありません。自分の範囲の外にあるものですよ。自分の範囲の外にあるものはそれは自分がいくら変わったって変わるかうんともすんとも言いません。でもそれをなんとか変化させていこうというところにこの神様のビジョンがあるから、これは本当に恐るべき驚くべきことなんだけども、でもそのためには一人で何かしたらしても何もできません。人と人がつながっていって、そして、適材適所必要な人が用いられて、そしてこの自分の範囲の外の世界っていうのはそうして動いて変わっていくわけですから、一人では何もできません。これはこの場合は、でも神様は上から俯瞰して見てますから、この人とこの人とこの人を用いて、そしてこの世界の動向も変わっていくし、流れも変わっていく、まあ、悪魔も必死だっていろんなことをやってるわけですけれども、神様もまあしているわけです、うん、だから人間というのは悪魔の方につく場合もあるし、神様につく場合もあるし、まあ、人間は悪魔でもないし神様でもないから、ただどっちに用いられるか、もう3つしかないんですよ人間というのは。神様にお従いして神様に用いられていくか、悪魔に従ってしまって悪魔に誘惑されて悪魔に用いられてしまうか、まあ、あるいは自分の考えを貫き通して自分の考えで進んでいくか、まあ、この3つ、まあ、でも実際はまあ、今後ですね、だからうっかり悪魔の方にそうですね引っ張られてしまった場合は、すぐ気がついたらすぐに方向を転換する必要がありますね。知らないうちにそうさしてしまっている場合もあります、ね、はい、だからいかにそこに気づいてすぐ方向を転換できるか、はい、ですからその信仰の世界で神様の世界で祝福されていく、神様の恵みを受け取っていくために最も重要な素質は、素質って言ったら素質は、もう私も自分でもそうありたいと願うんだけども、その素質は何かっていうと切り替えが早いってことなんですよね。切り替えの早い人が恵まれているんですよ、そういう意味では。そうですね。だからじゃあ何があんまり良くないかっていうと、よろしくないかっていうと、執着してですねあまりそこにねずっとこだわるっていうことなんだよ。悪魔はよくこのこだわるっていう人間の性質に誘惑しますから、そのこだわりを持つと人間悩みが増えてくるんだよ、はい、うん、だから私も同じ車に30年ばっかり乗ってみましたけども、今考えたらバカだったかなと、まあバカと言わないそうですね、それが見えてきた、はあ、その頃は見なかった。こだわりっていうのはあんまりいいものないなと思ってる、ね、はあ、ですから本当にね、このね、こう切り替えが早く、 気がついた時にパッとこうまたですね切り替えていけるっていう、うん、これはとっても重要ですね。ですから、まあ司たる者何時に向かって腹立つも何時のところを離れるなかれって、まあ少なくても3年ぐらいは石の上にも3年っていう話がありますから、3年ぐらいはまあちょっとそこにいるといいかもしれない。でも現代社会はまたいろいろな例外も起こってくるんだろうと、それもよく認識しているところ、まあ現代社会ってはまあここ10年ぐらい私もこういろんな作業をしている中で、社会を変えていったものっていうものはやっぱりクラウドなんですね。クラウド、まあ、クラウドファンディングの話じゃなくて、クラウドファンディングっていう金集める方法まであるそうですからあんな、でもクラウドが世の中を変えたわけですよね、まあ、間違いなく。だからそれを誰かが発想したかよく分かりませんけれども、それをこう、まあ、多くの人々がそれに参加してきて、そしてそれを勝てるけれども、まあ、最初に動いた人がいるんだろうと思いますよね、うん。だけどもそのクラウド、まあ、クラウドストレージとかクラウドサーバーとか今は、まあ、クラウドストレージのことなんでしょうけども、クラウドって言ったら、まあ、要するに雲の中の倉庫っていうの、クラウドストレージっていうのかな、雲の中の倉庫っていうことであります、うん、だから自分の作ったデータは全部その雲の上の倉庫の中に置いとけば、どこからでも地上どこにいても引き出せるっていう話であります。まあ、これなくしては私はもう本当に無理だなと思ってますね。だから今のここ10年世の中社会を変化させた一番大きなものはこのクラウドだと思ってるわけですけども、まあ日曜日には、まあ、明日日曜日ですけども、集会、リモート集会をしているわけでありまして、BSS というんですけども、そこに私は集会しているだけではなくて、ご存知のように、 もしご存知ない方は私に聞いていただければいいんですけど、ご存知の方のは多いと思いますが、それをレコードに録画してそしていつでも自分で学習できるように、まあ、してあるんだけども、そうすると録画するとですね、大体1時間ちょっとこの動画になるわけですね。でそれが今約200本ほどそこにあるわけですけども、そして大体それを見て利用してる人が今100名は超えてるわけですよね。それでまあ100名の人は一度にそれ使うってことないでしょうけども、でも100名の人がですね一度に、まあ、日曜日に参加できなかったから、ね、月曜日にそれを 見ましょうかって言って、100名の人が一度にその動画をですね見る、それからそこには200本近い動画が置いてある、それを12個見るっていうことになりますとね、これを自分のパソコンの中でやってたら大変な話でありまして、私のパソコンはもうもうサーバーの機能がありませんから、まあヒートアップしてしまうと、うん、これから夏に向かったらもう大変なことであります。もううちわで仰いでるだけじゃもうすいません、うん、ですからそういうことがでも可能になったのはクラウドができたからですね。クラウドの上にその200本の画像上がってますから、そこから一人一人見れるようになっちゃう、うん、だからこれはまあもちろん、まあ有料のものを使わないとこれはなりません。もし使われる方も、まあ、そこまでやる人は無料だとまあ限定されてるから、けれども、それがね大きく変えていったんですよね、世の中を。でこれ経験した、ここ4年ばかり前からやってますから、まあ、経験した人の話を聞けば、そうだからクラウドなくしてもこれ成り立たないんで、まあこれはねここを一番大きく書いたものだと思うんですね。だからこういうこの自分が変われば何かが変わるという範囲をはるかに超えて、まあ社会に大きな変化
ね、トレンドを与えていくものっていうのは、これはね非常に戦略的なビジョンと言っていいと思いますが、まあ、私たちは世の中の人ですらそうやってるんですけど、私たちはさらに神のご計画の中にあって、まあそれ以上のことを成し遂げていく、この福音の、まあ、器であるわけですね。ですから、まあ、最初は神様が使わしたところだと言うならば感謝してそこにですね、いたら、私も牧師になって、最初に自分が生まれた、茨城県水戸市のところで教会を始めたわけであります、でそこに3年半おりましてね、3年半、おりまして、まあ、そこで学んだことはもうかなりあるわけでありますけれども、非常にそれも、良き学びのところでもありますね。ですけれども、六畳一間、借家を借りてね、六畳一間を街道にしてましたからね、六畳一間の畳の部屋を教会の街道にして、それから隣の部屋を、六畳一間自分の生活の場として、そして暮らした。教団の監督は当時もう90何歳です、まあ、いや80、80代でしたね、80代でございました。教団の監督に来ていただいて、それからお祈りをしていただいて、感謝祭祝福祭をしていただきましたけども、その時に、まあこれだけ最初から広いところからスタートできて幸いですねって言われましたね。自分では広いと思ってなかったんだけど、いやそうですかねって、6畳間からスタートできるのはこれはね、イエスの御霊教会では広い方が、だいたい4畳半ぐらいが、だいたい一般的には4畳半が多いんだっていうのは、そうでございます、感謝でございます。だからこのイエスの御霊教会という教会は、神学校を持ってますからね、教団の中に。その神学校を卒業した牧師になった方は、まあ一応ですね、開拓できる牧師を養成してるわけです。開拓できる、まあ教会の場合は開拓伝道と言ってもいいし、開拓するということは何もないところから田野をこう耕していって作っていって種まいて育てていってっていう、まあ、これ開拓者ですよね。それだけの能力が ある人はどこ行ったって自分でできますね。まあ世の中のこの企業人というか企業家、経営者とか企業家を見ていくと、まあ大きく2種類に分かれると言われてますね。一つは乗っ取り型、そうですね、決して乗っ取り型は悪いっていうんじゃないんだけども、まあ、乗っ取りだけじゃないと思いますけど、まあ、M&A とかそういう合併という表向きそういう名前で言われることも多いとは思いますけれども、まあ、飲み込んでいくようにして、ね、そして、吸収していくという、まあ、乗っ取っていくというある意味では、まあ、こういう人もやり手とはやり手ですよ、世の中ではね。それかもう一つは開拓型ですね。基本的にないところから、まあ、こう出発していってこう進んでいく、まあ、日本人はあまり乗っ取り型ってのはなかったはずなんだけども、あれも市場原理っていうことを叫ばれている時代から増えてきたのかもしれませんが、まあ戦略的買収みたいな話になってくると思いますけど、けれども、まあ世の中でもそういう大体2つのタイプがある、まあ、乗っ取りで必ずしもなくても、まあ、譲り受けて継承してさらにそれをですね拡大していくっていうことになった場合はやっぱりこれは開拓型なんですよね。開拓の力がなければ どんなに譲り受けてもそれはできませんので、まあそういう開拓できる能力のある牧師を養成していくわけですね。これが我々の教団というのは素晴らしい。だから、バイブル一巻、ね、聖書だけ持ってそして出て行って、それで何もないところから教会始まって、そして行くのもよろしい。まあ大きな教会の、まあ、後継ぎとして後継者として行くのもよろしい。いずれにしても開拓できる能力がありさえすれば、まあどっちでも行きます、はい。けれどもこれそうでない場合は、自分を、まあ世の中のキリスト教の話になりますけどね。そうなると世の中のキリスト教会の場合は職業牧師という言葉も、まあ、よく使われますけども、まあ、信仰もない、神様を信じてない、だけど一生懸命やる。なぜかって言ったら職業として牧師をやってるからそういう面があるわけです、うん。だから旗から見たら非常に真面目に一生懸命、まあ、仕事に、でも信仰はなくてもいいわけ。その場合信仰なくても関係がない。これは西洋において中世からそういう牧師はたくさん出てきたわけです、うん。そして教会はローマカトリック教会は拡大していったわけです、うん。でなんでそういう牧師が出てきたかっていうと、まあ、神父っていうんですかね、人たちも神父が出てきたかっていうと、国が強制的に全員クリスチャンにしたからです。法律的に、法律で強制的に全てクリスチャンにしたからです、うん。その現れが幼児洗礼っていうんですね。赤ちゃんおぎゃっと言って生まれた時に洗礼を受けさせるわけです。そしたら本人の信仰意思全く関係なくこれはクリスチャンになる、うん。これが西洋の歴史ですよね。そうした時にどういうことが生まれるかというと、信仰もありません、神様も信じていませんけども、私はこの教会に就職させてください、ね、神父として立派にやっていきますと。本当に立派にやるんですだから一生懸命立派にやる、うん。それで使えていく。だからそれで起こってくるわけ、うん。だから対外的には立派な神父さんなんですけども、プライバシーの個人的な面における信仰となると、これはまた別物なんです、うん。それでもまあ成り立つわけだよね、組織だから。ある意味教会というのはそうですね、だけども世の中も世の中の組織も似たようなもんというか、もうつまり歴史的に見て会社っていうのは西洋から入ってきた考え方だと思うんですけど、会社を作るっていう考え方は。でもその前に西洋に何があったかっていうと、教会しかなかったはずで、教会しかない時代からだんだんとこうそういうものにこう派生して生まれてくるっていう話。だからまあ、教会がベースになってですね、まあ、それは西洋のつまりカトリック教会ですけどね、カトリック教会、ということになりますけれども、まあいずれにしても、世の中ですらそうなので、まああれを肉的な部分だけで見れば、うん、ね、その見える部分だけで見れば、あの教会発展したのかというと、まあ発展したというふうに、まあ、捉えることもできなくもない。そのカトリック教会が、うん、だけどもそのためには彼らはですね、政治と結託し、ありとあらゆる人々と結託し、そして社会を作って変えて流れを作っていくわけです、うん。まあ、今で言えばマスコミとも結託し、だから真理から外れていこうか何しようか、それは別問題と考えるんですよ、うん。真理を外れていこうか何しようか、とにかくまあ今でもそうですけど、大きな組織ほど、まあ、保身というか自分の組織の身を守っていこうという方向に流れるわけでありますから、まあカトリック教会、ローマカトリック教会、今日までそうして来ているわけ。だから真理から多少というか大きく外れようかどうしようか、それはあんまりその問題のまあ、そうですね、中心にはないわけですよね。だから一つのそれイシューではなくて、要ではなくて、組織をいかに保って大きくしていくか、うん、まあこういうところで、だそれだとこれまたちょっと 我々はとは違うわけだし、またプロテスタント教会もそれはちょっと行き過ぎだろうっていう話で、これで宗教改革っていうのを16世紀に起こしてくるわけであります。だからそうなんですね。それでもね、プロテスタント教会もそうしてできたんだけれども、やっぱり、まあ、プロテスタント教会も日本においては大きく3つのその流派がありますけど、流れがありますけど、横浜から起こってきた一つの流れは、やっぱり教会という建物を、組織を重要視する、まあ、教会、つまり日本キリスト教団というやつですね。今でもありますけど、日本キリスト教団というのはどちらかというとそうですよね。教会組織の方を重要視していこうと、いうことはありますね、だからそれに対して北海道から起こってきたのは、これは無教会主義っていう、まあ、名前の通り無教会主義っていうね、まあ、内村鑑三という人を中心にできてきた、これは流れでありますか。でも、これは今あんまりこう知られてないと思いますね。マクヤっていう教会なんですけども、知られていかないと思いますね、それからもう一つの流れは、これはちょっと共同経営、共産主義までいかないけれども、組合運動とかそういうものにこう、傾倒するようになっていったと。大学ではこれ同志社大学の方が、まあ、そういう方向に進んでいて、今は分かりません、まあ言ったわけで、ですから、それぞれ、まあ、そうやって社会とか、それから学校とか大学とかこう組んでる。だから自分が変わっても何も変化しないものは自分の範囲の外にあるものですけど、それを変えようという人々によって、まあ、いろいろな、社会の流れができて、潮流ができてきているわけですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、そういう中から私たちはまず、これは基本原則として、ソロモンが言っているようにですよね、司る者何時に迎えて腹立つとも、何時のところを離るるなかれ、恩順は大いなる咎を生ぜしめざるなり、温厚に対処できるという術を身につけていけば、大きな失敗、間違い、過ちをとどめることができていきます、これも、素晴らしいことですね。それからこの五節、我日の下に一つの憂いあるを見たり、これは司たる者よりずる過ちに似たり、まあこれもね、やっぱりなんて言うんでしょうかね、世の中って常に移り変わってきますから、だからまあ基本は基本として知っておいて、そして今を知って今に対応できると。過去を知って基本を身につけていくことと、今のこの状況に対応していけることと、まあこう状況、これは重要だなということを教えられますよね、だから司る者よりずる過ちに似たり、まあそういうことで、まあ、一つのこういう間違いというものをですね、6節、すなわち愚かなる者高き位に置かれ、尊き者を低きところに座る、だから愚かな人が権力、権勢、権限、そういうものを持っているということですね。これ間違いですね、それから尊き者が低きところに座っている、ね、 当然こうその人にふさわしい、その人の功績能力、ね、ポジションにふさわしい社会的地位が与えられていないっていうことは、うん、これまた嘆かわしいことだと、こういうふうに、まあでも世の中、まあその人のを正しく判断するというのはあまりいつの時代もないのかもしれませんけども、まあそれをそうですね言うわけですね、ソロモン、うん、だから私、だからソロモンの時代に、まあ、国は本当に立派な国ができていたわけです、まあ、日本もそうだけれども、だからやっぱり日本の官僚という人たちは相当優秀な人だと私は思うんですね、個人的には、うん、だけど散々悪口を言ってますっていろんなことを言われたりすることありますけれども、まあ、それはまあやっぱり、ある世の中的なエリートといったらああいう人たちだと、うん、選ばれた人、我々は神様から選ばれた特選の民ですから、うん、エリート中のエリートですから、それはまあ感謝でございますけれども、ね、そして我またしもべたる七節、者が馬に乗り君たる者がしもべのごとく土の上に歩むを見たり、はい、まあこうなりますとね、まあ、これは誤ったことだと、まあ、そのもんはそういうと、それは間違いだと、ね、まあそういうふうに、言っているわけでございますね、まあですから、まあそれからずっと、まあ言うんですけれども、16節ありますように、その王はわらべにして、その君たちは明日に職をなす国を、何時は災いなるかな、はい、まあ今は王様っていうのはないんだけども、でも一国の指導者、まあ、トップのリーダーがわらべっていうのは子供のように幼いっていうことですよ、うん、ね、もうね、トップがね、その幼稚だったらどうしようないよって、ね、いう話だよ、ね、この王がわらべにして、まあ当主はね、当主制だから王様の子供が王様になるから、まあ いつまでたってもなんかわらべのような幼稚な人格しか持ってないっていう場合はあるかもしれませんけど、今はそういう王様の時代じゃなくて、まあ今は選ばれて立つわけですから、でもそういう選ばれて立つにしてもいろいろこうその時その時間違いがあるわけであります、ね、でもわらべにして、うん、その君たちは明日に食をなすもの、こういう国は、あまりね災いですよと、はい、朝から明日に食をなす国よっていう意味は、もう朝から酔っ払ってる国よっていうことですよね。朝からお酒飲んで酔っ払ってる、そういうですね、官僚の国、ね、まあ、これはもうダメだと。それから、17節、その王は馬人の子、またその君たちは良い楽しむためならず、力を補うために程よき時に食をなす国を、何時は幸いになるかな。まあこのね、やっぱり程よき時っていうのは、もうここではね、今一つご飯食べようと、ね、力をつけようと、まあ、いうね、まあ、勤勉を旨としている指導者であれば、これからまた戦いが始まるから、今一つ、まあ、力をここで影響を養いましょうというような、まあ、国は幸いだ、もうそれもこう指導者リーダーに求められる重要なことですよね、はい、ですから、そういう時にはもう宴会を開いて、そしてもう十分に、まあ、もてなして、それから頑張りましょうという話であります、はい、まあそういうことで、まあソロモンが私たちに残してくださっている 言葉は。まあでもね、私たちにとって最も重要なことは聖書を見ていくと、まあたくさんあります、たくさんありますけどね、たくさん読んでたからってもうこれなんかいっぱいいっぱいになってしまうから、今自分にとって必要なことは何なのかということを神様にお祈りして求めながら聖書を読んでいくと必要なことが出てくるし、あるいは自分だけじゃない、自分の家族に必要なのは何なのか、自分の会社に必要なのは何なのか、自分の職場に必要なのは何なのか、ね、あるいは自分の社会的なポジションとして何が一番自分にとって必要なのか、神様はその必要な言葉を、聖書ってこれだけたくさん分厚いですから、その中から今自分に必要な言葉と出会わせてください、こう祈って、それから聖書を読んでいきますね、うん、そうするとまあ自分にとって必要なのが見えてきます、うん、だから自分にとって必要なものっていうのが あるし、うん、で聖書の中には面白い話があって、まあ、たくさんあるわけですけど、口寄せっていうのが出てくるんですよね。口寄せっていうのは霊媒者、うん、この青森で言えばイタコっていうのがいて、それから沖縄に行けばユタっていうのがいますね、そういう人今でもいるわけですよ。死んだ人の霊を呼んでの話させるとかですね、うん、あれ本当ですかっていう人いますけども、まあ本当かそうか知らないけど嘘ではないと思いますよ嘘でああいうことやらないと思います。そうしたら今なんかそういうところに行く人多いわけですよ、うん、あんなとこ あの近くに住んでる牧師先生いましてね、まあ、近くって言ってもその県内っていうこと、うん、でだね、一回ねその近くまで行って まずねその恐山っていうのがある、うん、あの近くまで行くとまずこのね顎がガクガクしてくるって言うんですよ、もうそういうねやっぱりねなんかそういう雰囲気があるという、霊気漂ってるのかどうか知りませんけど、でああいうところにねみんな行って、そしてなんかさ寂しいという気持ちをそこで癒してもらおうと思うのか知りませんけど、またそういう寂しいところまた行くわなと思うんですけども、まあ、確かにねそういうことやってる人たちっていますよ。自分がやろうとも やったんではないんだろうけど、でもかなり厳しい修行を場合によってはすると思うんですけど、まあその人が悪いとは言わないんだけれども、でも神様の側から見た時にですよ、うん、それは私たちがそうですね神様から離れていく原因になっている。我々が神様から離れていくというよりも神様が我々から離れていくんだけれども、神様は離れたくて離れるわけじゃなくて、私たちが神様を離してしまう、うん、だからソウルという王様がイスラエルの初代の国王ですよ。イスラエルの初代の国王であるサウルは預言者サムエルって心強い預言者だったサムエルが死んだ後で心細くなって、それでその口寄せというか霊媒者のところに行ったわけですよ彼は。そしてサムエルを呼び出してくれと、話がしたいんだと、まあそう言って実際にそれに成功してですよ、サムエルが出てきて、で私は心地いいところにいたら何で呼び覚ますかって言われてですね、怒られたわけですけど、これねソウルはそこで死んだサムエルに生きていた時と同じように自分の今の問題を相談してるわけ。これサムエル全書という旧約聖書にありますよね。サムエル全書サムエル全書サムエル全書の第28章ですね。
このねサウル王様がサムエル全書の28章の11節を見ますと、まあ、私が読みますと、女イーケルは誰を我汝に呼び起こすべきやか、ソウルを言うサムエルを呼び起こせ。この女っていうのは霊媒者ですね。そこにソウル王がやってきて、そしてそのサムエルを今度呼んでくれと、サムエルの霊を呼んでくれとこう言うわけですね。そして、それからまあ詳しくはまああれですけども、そこでね15節にね、私が読みますと、サムエルソウルにイーケルは何時何ぞ我を呼び起こして我を煩わすや。でそのサムエルが出てきたわけだ、ここでこの口寄せの女を通して、ね、そして預言者サムエルが出てきて、でね、もう私はねこの世の中の務めも終わったのにね、なんで私を呼び出すかっつってそれサムエル怒ってるわけです。そしたら我を煩わすやと、なんで私を煩わすのかって言って怒ってるわけです。でソウル王は答えけるは我痛く悩む、自分の悩み事で彼いっぱいだから、ね、我痛く悩む、ペリシテ人我に迎えて戦を起こし、また神我を離れて預言者によりてもまた夢によりても再び我に答えたまわず、この家に我がなすべきことを何時に学ばんとて何時を呼べに、まあ、一体私はどうしたらいいんでしょうか、ね、まあこういうことですよ、うん、それでそれでね、サムエルはいろいろとこう話をしてですね、うん、それからねそのサムエルは語ったことの中には、もうソウルあなたはもう終わりね、終わりですから、もうその準備しなさいみたいなことなんでしょうね。で結局ねこのソウル王は、まあ神様がソウルを離れてしまったから、もう神様とこう連絡がつかなくなっていくわけで、でこの後でこのここすぐ隣に書いてあれば分かりやすいんだけれども、この歴代史の方に書いてあるんだけれども、歴代史上ですね、歴代史上の10章を見ますと、歴代史略上の第10章13節14節、歴代史略上の第10章13節14節をご一緒に読みましょうか。各サウルはエホバに迎えて犯せし罪のために死にたり、すなわち彼はエホバの言葉を守らず、また口寄せに問うことをなしてエホバに問うことをせざりしない、ここをもてエホバは彼を殺し、その国を移してエッサイの子ダビデに与えたまえ。まあ、神様がこのソウルを殺したというよりも、まあ、ソウルはこう最終的に自害していったんだけれども、まあ、それをまあ許さざるを得なかった。なぜか彼は口寄せ霊媒者のところに聞きに行ったからですよ。そう書いてあるのよここに。なんでソウルが滅んだか、なんで滅亡したか、なんで彼はそういう神に選ばれて王様に立てられながら、まあ無残な最後に至ったかというと、それは神様に聞かなかったから。直接神様に直接聞かないで、その口寄せ霊媒のところに行って聞いた、これがそれがゆえだと書いてあるんです。それが理由だと。
その霊媒師はその人がいいとか悪いという話じゃなくて、そうですね、神様を離れて私たちが誰かに依存してその傘下に入ってしまうということは、その人の支配に影響を受けて生きていくということになる。これ霊の世界というのはそういうことあるから、これよく気をつけなきゃいけないです。まあ人間の世界もそういうことありますけどね、うん、誰かに聞いていくというか従ってしまうということ、その人の傘下に入るという、まあ、傘の下に入るという、その人の守、その人に守られてもらえるかもしれないけども、その人に、の力に影響されていくということですね。だから、その霊の世界、特にそれ分かっていないと、私たち、まあ、でもそれが分かってくると世の中の社会でもそれがよく分かってきて、力学っていうものが見えてくると思うんですよ。それをうまく利用しなければ自分の範囲の外にある物事を変えていこうというのはできませんから、自分の力だけではできませんからね。まあそれはそうだと思うんですけども、けれどもこの神様から見たら、神様に直接聞かないで口寄せに聞いた尋ねたということが、ソウルがそうですね、ソウルがまあ自滅していった一つの原因ですよ。ここは見てて、だから聖書にそういう記述が出てきたからって言ってですね、口寄せっていう人が出てきたからって言って何もそれを肯定してるわけじゃなくて、そういう人に聞くということは、頼ってそこに聞くということは、その人の支配に入っていくっていうことだ。そうした時にその人の裏には悪霊がいますから、悪霊の支配の中に入ったということは、神様から何とか我々をそこから助けようとしても悪魔が訴えてくるから、彼らはこの人は自分の意思で自分のところに来たんだから手を出すなって言われたら神様もどうしようもない、これ。そうですね。だからそうだっていうのは、すぐ重要なことは切り替えて、自分間違えたことした、切り替えてそこから出て、やはり神様って言って、神様の方に、方向転換する。この方向転換することを聖書では悔い改めると言ってるわけですね。だから私たちの人生にとってこの悔い改めるっていうのは常にしょっちゅう重要なことになってくるわけです。だからそして悔い改めるということは方向転換をするということですね。自分を責めることじゃありません。気がついたら方向転換する。悔い改めのできる早い人ほど恵まれていきますね。なぜなら我々はいつでも失敗を犯すから、間違いを犯すから、だけどもまあそういう中でこの聖書ははっきりとこれはですね、自分にとってね、ソウルにとっても良くないことだということが見えてくるわけで、まあということですから、一つ我々はこの、もうローマ書読んでも終わり、8章ローマ書の8章を読んで終わりますけれども、はい、ローマ書の第8章でございます。ローマ書の第8章14節をご一緒に読みますね。すべて神の御霊に導かれるものはこれ神の子だ、はい、我々は皆神の子、生まれ変わって聖霊を受けた人は皆神の子になったわけですね。だから全て神の御霊に導かれるものはこれ神の子だと。これどういうことかっていうと、神の御霊を受けてる人はみんな神の子なんですよ。聖霊を受けてる人は神の子になった、神の子に生まれた、聖霊を受けた人はみんなね、そうですね。ですから 今週も、ね、一人の方が来られて水トレの救いに預かり、またもう一人の方は、まあ、来られて福音を聞いて喜んで聖霊を受けなり、まあ、それは神の子になったわけです。生まれ変わったわけですよね。でもまだ赤ちゃんなんですよ。生まれ変わったばかりの、ね、赤ちゃんなんです。で、成人した神の子っていうのもいるわけ。大人になった神の子、赤ちゃんの神の子はまだ聖霊を受けた。これみんな全員神の子に生まれ変わった、オギャーと生まれた、ね、でもこの成人した神の子はこの神の御霊に導かれる方法が分かっているわけです。神の導きが分かっているわけです。神様にお伺いして、誰にお伺いもしない、神様にお伺いして、イエス様に伺いを祈ってお伺いして、そしてどっちにイエス様が導いていらっしゃるのかという答えをちゃんとキャッチできる人、これが成人した神の子なの。これはすぐにはそうならないですよね。聖霊を受けてすぐにはそうならないです。でもそういう方向にこう私たちが育てられ養われていますよと。だから試行錯誤、過ち失敗もあってもそれを学びになっていきますから。そして、あれは自分の勝手な思いだったけれども聖霊の導きはあっちこっちだったということがいろいろね、試行錯誤しながら学んでくる。で、その私たち全て神の御霊に導かれるものはこれ神の子なりというのは、ここで言いたいことは、成人して大人となった神の子であるならばみんな神の御霊に導かれているんですよ。つまり聖霊を受けた赤ちゃんであってもやがて神の御霊に導かれることができるようになってきますから、全員そうなりますから。神の子供たちは皆神の御霊に導かれることができるんだと言ってるわけです、ここで。だから何それ以外のイエス様以外のものにお伺いを立てることはよほど気をつけなきゃいけない。そこの傘下に、その支配下に入っていくっていうことを意識しておかなきゃいけませんよ。はい、そうですね。だから我々神の支配下にあれば自由なんですよ。神様に従っていくことは一番自由。これは自由を得るためには神に従うしかない。はい、だからじゃあどうやってその答えを、神の導きを我々は知ることができるんでしょうかといったときに、あなたが救われているか救われていないか、天国に行けるのか天国に行けないのかということを絶えず神様は聖霊によってあなたに伝えてますよと。それを参考にして、あ、これは神様が導いているんだ導いていないんだということを見分けていくことができる。私が天国に行けるのか行けないのかというのは人生で最も重要な問題です、簡単に言えばね。だけどもお祈りしたら口から異言が出てくる、そして平安が来て確信がある、これは御霊がそういうふうに導いている、あなたに答えを与えてくれている、あなたは救われていますよ、あなたは神の子になってます、天国行けますよ。この自分の腹の中に与えられてくる確信、平安、人によってちょっと違うけどいろいろ、これは聖霊の導きなんです、青信号、信号なんです。これ言葉じゃないんです、信号なんです、青信号、なんか喜び、平安、感謝、確信、まあ、こういった方向、これは神様が進んでいきなさい、大丈夫ですよって言ってるわけ。だからこれ我々は当たり前だと思ってますけど、たとえ私がここでですね、頭が狂ってですね、あんたは天国行けませんよなんていうこと、私も行けないからみたいなこと言ったらですね、世の中の教会の人々はみんな不安に陥りますよ。それ イエスの御霊教会、我々の教会は誰も不安にならない。あ、またバカなこと言ってる人は飛んでるんですね。誰も確信があるから自分の中に、うん、聖霊が御霊だから、ここに16節に書いてあるように御霊、聖霊があなたのうちに住む聖霊、神の御霊が自ら我らの霊と共にっていうのは、我らの霊の中に住んでるわけです。聖霊が、私は霊の存在なんだけども、その私の霊の中に聖霊が宿ってるわけ。今その私の聖霊が私の霊の部分にっていうこと、我らの霊と共にという意味は、聖霊が私の霊の部分に証を与えてくれてるの。あなたは神の子ですよ、救われてますよ、天国行くものですよ。これ証と言ってるわけ、言葉じゃない、ね、信号なんですよ、これ。あ、うん、信号、確信、そういうのを与えてくれてるから、だから私たちは平安なんですよ、常に、うん、世の中のキリスト教会はそういきませんよ。世の中のキリスト教会の信者さんっていうのは、一番ここが繊細で敏感な部分で、うん、私は天国行けるんだから行けないんだろうか、どうなるのか、もう不安でしょうね、うん、ね、だから、あの牧師さんが臨終の時に信者さんが取り囲んで、そして牧師さんがもう今召されるっていう病院だったかどこだったか、まあ、病院だったんでしょうけど、ね、教会の信者さんが取り囲んで牧師先生を見送ろう、ね、最後、うん、その牧師先生が最後に死ぬ間際に最後の言葉って重要ですよね。最後の言葉は何て言ったかって、天国行けるかどうかよくわからんっつって死んだんですよ。それで、あのね、これはね、信者さんみんなびっくりしたんですよ、それで。うん、それでね、もう気絶しそうになった、みんな、うん。それで、これはね、牧師のね、最後の見舞いなんかどうでもよくなった、それ。自分たちはどうなるのかっていう話になるわけであります。だから、これはものすごく、要するに世のキリスト教会ではタブーだよ、ここに触れるのは。うん、そうですね。だからあの人たちはもう自分は天国に行けるもんだっていう、そういう、まあ、一生懸命思い込みながら生活してる。他のこと考えたくない、うん、で我々は別に何のこともない、ね、はい、それは聖霊が我々の中に証を与えてくれてる、うん、じゃあこれが私が天国に行けるということに関してはそうですけども、じゃなくて、ありとあらゆる分野の事柄にこの方法で私たちを導いているって言われる。まあお仕事のことでもね、まあ進路のことでも、まあいざこざの人間関係の問題でも、神様にお祈りしていった時に、自分の中に平安とか喜びとか何かそういう感触が来た時には、これは進みなさいだと、自分が今思って祈ってることを進んでいいんだと、ね、けれども自分が思って祈っていることを祈れば祈るほど、何か焦りが来るとか、何か煽られる感じがするとか、それから何か冷や汗が出てくるような、何か変な感じっていうかね、とどめられる感じっていうのがあるんですよね。それはその経験していて、それはストップのサインなの、うん、あなたが今思ってることはちょっととどまりなさい、はい、この2つの方法で、これ超自然的な神の私たちを導く方法なんです。これを知ってさえいれば人生間違えることがない、はい、ね、私も過去を経験してきて、もうそうなんですね、はい、ですから、聖霊があなたが神の子であることだけじゃなくて、ありとあらゆることを、この進みなさいということか、とどまりなさいということの2つで導きを教えるから、だからあなたは直接神様に祈りなさい、聞きなさいね。それ以外のものにね、聞くことは、これはね、よくありません。まあ、自らを、まあ、そうですね、滅ぼしてしまう結果になりかねないから、一つ、この 精霊によってこう導くことをしっかりとまた学んで進んでいければ幸いです。ご一緒にお祈りして。